ゴスペル風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、
はい、
あの最近すごく涼しくなってきましたね。
涼しくなってますね。なんか秋ですね、
はい、秋ですね。あの秋は読書の秋ということで、
かおりちゃんは焼き芋でないのね。
今日は読書の秋ということで、はい、あのこれからですけど秋、はい、あの最近読んだ本のことを今日は一緒にお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、それでは今日のまず1曲目です。作曲イスラエル辻郷さん、詩編121。
小次郎さん、
はい、
今日は最近読んだ本のことを一緒にお話ししていきたいと思ってるんですけれども、
はい、
ところで先月ですね、8月26日、イスラエルはイスラム原理主義組織ハマスとパレスチナ自治区ガザで7週間にわたり続けている武力衝突の無期限停戦で合意しましたね。
停戦になって本当に良かったですよね。
はい、すごく長く感じました ね、
ね、それって本と関係あるの？
はい、そうなんです。実はですね、今日はハマスの息子という本のことをあのちょっと一緒にお話ししていきたいと思うんですけれども、で、おじろさん、ハマスに関するニュースいろいろ見ました？
うん、だって毎日やってたもんね。
ねえ、本当ですよね。私もそう、あのハマスに関する記事見てた中でちょっと気になった記事があったんですけれども、こんな記事です、はい、ハマスはイスラム原理主義組織と言われるが、現地では特殊思想を持った集団でもなく過激派でもなく、自分たちが民主選挙で選んだ政党であり、慈善活動をしている市民の味方でとても歓迎されている。日本ではハマスが過激派みたいに理解されているのが残念だっていう、そういう内容の記事を見ました。
ハマスってさ、
はい、
イスラエルとか EU とかアメリカとかからはテロ組織に指定されてるんだよね、
うん、
どうしてそんな風に言われるのかしら。
ですよね。じゃあ話の続きは曲の後にしたいと思います。
はい、作詞作曲小畑めぐみさん、 Joy to the Lord。
ですね、あの皆さんもご存知のようにあのイスラム組織なんですよね、
うん、
なのでイスラム組織なのでイスラム教が持つ2つの面を持っているそうです、
はい、
でそれは1つは愛と慈愛を大切にして貧しい人々とか未亡人とか孤児の面倒を見る、教育や福祉を促進するっていう面が1つで、もう1つの面が 世界にカリフの支配権が確立されるまで戦うっていうジハード、あの聖戦ですね、を全イスラム教徒に呼びかけるっていう面があるそうです。
このジハードのために自爆テロや虐殺が行われているんだよね。
ですね。一般市民の人たちは幼い頃から全ての悪の根源がイスラエルだっていうふうに教育を受けているので、うん、そのためにパレスチナの人たちには見えていない部分でいろいろおかしいことがあるっていうことが、このハマスの息子っていう本にそういうことがいろいろ書いてありました。
そうなんだ、
うん、
で、ハマスの組織の指導者のハマスの息子さんがどうやってクリスチャンになったの？
うん、そうなんですよね。そのことがこの本に書いてあるんですけれども、話の続きは曲の後にしたいと思います。
はい、作詞作曲ダビデ前田さん、風の響き。
感謝と喜び主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙とともにまかれた種が色づき豊か
香里ちゃん、そのハマスの息子の人はすぐにイエスキリスト受け入れたの？
最初に聖書を学ぶようになってから、イエスキリストが素晴らしいっていうことで、これまで出会ったことのない素晴らしい人格者としてイエスキリストにどんどん魅了されていくんですけど、でも、もう生まれた時からずっとコーランの神をずっと信じてきたので、なかなか神としては受け入れられなくて、6年間もの日付が流れていったそうなんですよ。でもその6年間の間にすごい不思議なことがいろいろありました。で、例えばですね、ある時は2機のヘリコプターに追われていた時に、その時に神様からの語りかけを、神様から言葉を受けるんですね。2つのビルの間を左に曲がるようにって指示する神様の声を聞いて、その後神様のから車から降りて離れようっていう声を聞いてすぐ従ったんですね。そしたら本当にすぐに従わなかったら完全に死んでたような状況が起こったりですとか、あとはアラビア語の新約聖書だけしか前は知らなかったんですけれども、アラビア語の新約聖書と旧約聖書に出会って読むようになったりですとか、不思議なことがいっぱい次々起こります。で、もう一つすごい不思議なことが起こったんですけれども、自分を拷問してた人と再会したんですね。で、その時のことが書いてあるところをちょっと読んでもらっていいですか？
はい。驚いたことに私は彼らに何の恨みも感じないことに気づいた。これを説明するには、私が読んだヘブル人への手紙4章12節を持ち出すしかない。そこにはこうある。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。この言葉を私は何度も読み考えてきた。あなたの敵を許し、あなたを侮辱する人々を愛せというイエスの教えと同じくらい、私はまだイエス・キリストを神として受け入れることはできなかったが、なぜかイエスの言葉は生きていて力があり、私の中に働きかけるようだった。他にどうすればユダヤ人かアラブ人、囚人か 拷問者でなく人を人として見ることができるのだろうか。この聖書の言葉なくしてはできなかった。かつて私を駆り立て銃を購入しイスラエル人を殺すことまで計画させた憎しみの心でさえ、今や私には理解しようのない愛というものにとって変わられている。
では次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲淵野翔子さん、リバイバルの風。
小次郎さん、
はい、
このハマスの息子の著者のモサブ・ハッサン・ユーセフさんですね、あの仲良くしているイスラエルの人たちからも、信仰は自由だけれども洗礼を受けて公になったら大変だから洗礼を受けるのはやめた方がいいっていうふうにあの言われてたんですけれども、でもこうどんどん導かれていって自分は洗礼を受ける必要があるっていうふうに思うようになってですね、それであの洗礼を受けることがこう喜びの中で洗礼を受けることが導かれたんですね。であのそのところとか他のところでも書いてあったんですけれども、あのクリスチャンの人たちがこう背後で祈っていたからいろいろあったっていうことが書いてありました。で私は本当にそれを読んで取りなしの祈りが本当に大きいんだなということをすごく改めて思わされました。では今日は最後にですね、あの後書きにあった言葉の一部を小次郎さんに読んでもらっていいですか。
はい。迫害がもたらされた結果、イスラム教徒は自らが迫害するものとなった。虐待された配偶者や子どもたちはしばしば配偶者や子どもたちを虐待するようになる。ありふれた言い方だが、傷つけられた人々はその傷が癒えない限り人を傷つけるというのはやはり真実なのだ。嘘によって操られ、人種差別憎悪復讐に身を委ねた私はあのような人々の一人になろうとしていた。しかし1999年、私は唯一誠の神と出会った。父なる神の愛を言葉では言い表すことができないが、この世の罪をあがなうために十字架にかけられた唯一の御子の犠牲がそれを表している。そして3日後に死からイエスを復活させることによって神はその力と正義を示したのである。私を愛し私を許したように父なる神は私に人を愛し敵を許せと命じるだけではなく、私にその力をお与えになる。真実と寛容こそ中東問題の唯一の解決方法である。
それでは最後の曲をお願いします。
作詞作曲佐田京子さん、 Peace be with you。
Peace be with you。 Peace be with you。 God is with us。
それでは今日も私たちにお付き合いいただき
ありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。それではさようなら。